月20日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
ちーちゃんと
はるかと
コンディで
お送りします。はい、最近ねちょっとお天気安定しないですよね。
そうですね。
今日もあの晴れたり雨が降ったり曇ったり、
そうです、今現在曇りですね、
はい、うんうん、先ほどなんだっけチャレンジグルメというね、はい、9月20日本日限定で行われている高校生の、
はい、
なんだろう、商品開発したなんだ、
なんか料理
開発した勝利を
みたいな、
うん、ね、
販売するっていうコンテストですね、
はい、うん、行ってきたんですが、
はい、
ね、ちょっと雨が降って、まあ、座って食べれなかったりしたんですけど、
はい、そうでしたね、はい、
うんうん、その後ね、スーッと晴れてきて、
はい、
さっきの雨は嘘のようだねなんて言いながら来たんですが、
はい、
はい、
そんな感じで、そのチャレンジグルメの話もこの後したりとかするんですよね。
はい、したいと思います、
はい、
そして今日ね、ここに来る最中と地下鉄でいつも来てるんですが、
はい、
混んでましたよね。
そうですね、
そうですね、
はい、そして何があるのかと思っていたら、なんとスマップのコンサートがあるようで
お、
そうなんですか、はい、
そうなんです、今日と明日スマップのコンサートがあるようなので、
はい、
公共交通機関を使う方は、ね、混まない時間に行けばいいかなと思っております、
はい、
実は私も朝からスマップのコンサート行くんですけど、
はい、
なんだっけ、あのグッズ販売に朝7時から並んでおりました。
お、早いですね。
そうですね、2年に1回のお祭りなので待ってました。というわけでちょっとぐだってしまいましたが、今週も1時間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば OK です。今月のメッセージテーマはこれから挑戦してみたいこと。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、さてここからはオープニングでも少しお話ししましたチャレンジグルメのお話をしたいと思います。
はい。
はい、チャレンジグルメは本日9月20日土曜日のお昼12時から6時まで18時までですね、
はい、
と行っております。場所はですね、と創生川公園たぬき二条広場というたぬき工事、たぬき工事の、
うん、はい、
とですね、なんて言ったらいいんだろう、
ちょっと東に行ったところですね。
うんうん、ありがとうございます、はい、そちらに公園というかね広場があるんですけれども、
はい、
そこで行われております。
うんうん、
と住所で言うと中央区南三条東1丁目です、
うんうん、
はい。このイベントには8校、道内の高校8校で、
はい、
8校が参加しており、11種類のメニューが揃えられております。
お、
詳細でいきますと、
はい、
羅臼高校の羅臼紅白揚げ、うん、揚げ物ですね、
はい、
そして滝上、
滝の上高校、
滝の上高校、ありがとうございます。滝の上高校のバードンと、なんだろう、地鶏を使った丼ですね、
はい、
と、しほろ高校のしほろをギュッとなんだカレーというね、とカレーを、
うん、いろいろな変わったネーミングの料理があるということで、
はい、うんうん、そして帯広南商業高校の豚丼、うん、函館大妻高校の地元ホットホッキセット、ホッキのなんだろう、焼きおにぎりとスープのセットですね。
おお、いいですね、
はい、そして大通高校が送る通りツイスター、
うんうん、
はい、私たちもさっき食べてきました、
はいはい、そうですね、
うん、そして三笠高校からは3種類と、なんだろう、
大丈夫ですか、
はい、失礼しました石炭ピザと、
はい、
北の鶏醤ピッツァ、鶏の醤油で味付けしたピザですね、 あとはメロンの使ったなんだろうデザートピザを出しているそうです。
ピザですね。
はい。そしてクラーク高校からはびっくり真っ黒ガレットとこだわりいっぱいと黒い黒米ドッグ、
黒いお米で黒米、
黒米です、うんうんうん、はい。結構ね黒い商品多いね。
そうですね。
はい。価格は200円から500円とお手頃な値段設定となっております。
はい、
はい。各校200食限定なのでなくなり次第終了となっております。
はい。
してね、大通高校のツイスター大宣伝しようと思っていたんですが、
はい、
先ほど連絡が来まして、
はい、
通りツイスターなんと完売したそうです。
おお、嬉しいですけど、
はい、
ありがとうございます。
完売御礼です。
なんていうかこれ以上なんか多くの人に食べてもらえないっていうのは少し残念な気もしませんか。
そうですね。
そうですね。
昨年はもう一度出店する機会があったので今年もないかななんて思いつつ、うん、
はい、
はい、ね。じゃあ大通高校のドリツイスターの説明していきたいと思います。
お願いします。
はい。ドリツイスターはレタス、ローストビーフ、じゃがいも、玉ねぎ、トマトを使用しています、
うん、
はい。その中でもじゃがいもと玉ねぎは江別にあるウェール農場というところで、
うんうん、
メンバーがなんと収穫しに行きました。
おお、
はい。甘みのある玉ねぎ、札幌木とホクホクで美味しい北あかり、スーパーなんかで見たことある人もいるかもしれませんね、うん、
はい、
はい。その2種類を使っていきました。そして使っている玉ねぎは、玉ねぎじゃないトマトは、
はい、
なんと大通高校の畑で収穫したものだそうです。
おお、はい、そうなんですか。
うんうん。そしてね、ツイスターソースが実は2種類あって選ぶことができたんですが、
はいはい、
1つがハニーマスタードと、
はい、
もう一つがハニックというものでした、
はい、どういうものなんでしょうか。
うん、さあハニックとは何でしょう。はるか、
なんか塩な、塩っ気、うん、なんかがあるって言ってました。
そうですね。味で言うとハニーマスタードが結構甘めのソースで、
うん、
ハニックがちょっとしょっぱめのソースだと言っていました。さあ改めてハニックとは何でしょう、ちーちゃん。
ハニーとガーリック。
正解です。
おお、恐る恐るですね。
はい。蜂蜜とガーリック、ニンニクを合わせた、
うんうん、
結構食べ応えのある栄養のつきそうなソースでした。
はい、
はい。
で、うんうん、みんな同率イスターは食べたんですけど、
はい、
ハニーマスタード食べた人いますか。お、ゼロ。
この中にはいないですね。
じゃあハニックを食べた人、
はい、
みんなですね。
ちょっとこれ偶然ですね。
結構私みんなハニーマスタードを選ぶかなと思ってハニックを食べてたんですが、結構みんなにハニックが人気だったということで、
はい、
がっつり食べたい人が多かったんでしょうかね。
そうなんですね、
この中では。
うん、うん。そしてこの同率イスターのなんだろう、宣伝文句というかキャッチコピーが、
はい、
片手で食べれる、5分で食べれるというね、あの お手軽さをアピールしたものでした。
そうですね、その名前の通り、
うんうん、
片手で5分で食べることできましたね。
そうですね、はい、商品を買った時についてくる手書きのチラシがあるんですが、
はい、
あのそこの端っこに実際に何分かかるかチャレンジって書いてある場所がありますね。本当に5分で食べれるのっていうね、
面白いですね、
うんうん。誰かやった人いますか。
ちょっとみんなで一緒に食べてたんで測る人がいなかったですね。
なるほど。
ちょうど行った時は雨がすごいざざ降ってる時だったので、
うんうん、
バタバタしてましたみんな。
あ、はい、でもその雨にも負けず、ね、頑張っている高校生の皆さん、はい、私たちも高校生ですがの皆さんがすごく、ね、なんか今まで頑張ってきたんだなと思うと、
はい、そうですね、
来ました。
はい、はい。そしてですね、ちょっと言い忘れていたんですが、大通高校のツイスターの、はい、記事あるじゃないですか、
はい、
これはあのチャンネルカフェという東区にある食事カフェでバジル入りの生地を作ってです、ね、提供してくださったそうです。
あ、じゃあ記事にあった緑はあれバジルだったんですね。
そうなんですね、うんうんうん、結構なんだろう、香り豊かで、
うん、
素敵でしたね。
はい、はい、美味しかったです。
はい、とこのなんだチャレンジグルメコンテストはと6時までやっておりますので、大通高校のはちょっとなくなってしまったんですが、はい、表彰式などもございますので、
はい、
お近くの方ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
は はい、あと2時間くらいですかね。
そうですね、
今から出ればまだ間に合う。
はい、はい、お急ぎください。というわけでチャレンジグルメのお話、ここで終わりたいと思います。
はい、先週の13日から15日に私、はい、鎌倉会議となるものをに行ってきました。
おお、鎌倉会議。
はい、まず鎌倉会議とは、全国の高校生が神奈川県鎌倉市の県庁寺にある集まり、
はい、
自分のいる町を良くしながら自分も楽しくなろうというプロジェクトのマイプロジェクトを考えるというイベントでした。
お寺でやるんですね。
はい、お寺で寝泊まりして来ました。
うんうん、すごい、
すごい。はい、
で何をしたかというと、はい、まず1日目、まあ、全国から集まったのでまず仲良くなろうということで、はい、自己紹介と他己紹介をしました。
おお、なるほど。
はい、
うんうん、
1対1でやったりグループでやったりと、
はい、結構何回かやったんですね。
はい、やりました。
うんうん、
はい、で2日目、
はい、
で2日目の朝には、はい、お寺ならではの座禅と、うん、
はい、
なんだっけ、精進料理をいただきました。
すごい。精進料理どういう内容だったんですか。
たくあん2枚と、
はい、
梅干しと、
はい、
ひじきと、うんうん、おかゆのネバネバしたような
もの、うん、なんだろう、水分が少ない感じで、
はい、うーん、まあ、味はとにかく、
はい、
まあ、なんか、まあ、お坊さんが修行で食べる、うんうん、まさにっていう感じの料理でしたね。
なるほど。
そして、
はい、
その精進料理を食べた後、
うん、
マイプロジェクトをの考えを具体的にして、
はい、
まとめたり、うんうん、まあ、夜中遅くまでやってる人もいましたね。
へ
ー、まあ、私はやらなかったんですけど、
うんうん、はるかはどんなプロジェクトを考えたんですか。
私は、はい、大通高校やメディア局のイメージを上げようみたいな、うん、よく知ってもらおうみたいな、
なるほど、
プロジェクトにしました。
おお、なるほど。
はい、そして最終日には、あの五体不満足という本で有名な音竹さんとか、
はい、
あと、元東電の役員の人の半谷さんというとても熱血な方が来てくださり、まあ、合計4名のすごい方々が来てくださり、で高校生のそのマイプロジェクトをのコンテストみたいな優勝を決めたりしましたね。でそのすごい方々の前でやったのは4名なんですが、
その選ばれし4名、
はい、まあ、私はできなかったんですけど、
あら、
まあ、その前になんかいくつかのグループに分けて、みんなの前でそのプロジェクトを、うんうん、マイプロジェクトを発表したり、
あ、
その準備に、まあ、夜中まで遅く、ね、やってたんですけど、
はい、
で、まあ、優勝した方の名前忘れちゃったんですけど、
はい、
福島県の方でした。
へ、
結構東北の方も多くて、
うんうん、はい、
その4名中が全員あの東北の東日本大震災の方でしたね。はい、
あ、
はい、でその発表の後、
はい、
サプライズでその準備してくれた大人の方々に、うんうん、高校生が輪になって生き物係のありがとうをアカペラで歌ったりなど、とても仲良くなったり、うんうん、感動的な部分もあったり、
うんうんうん、
印象に残るイベントでしたね。
すごい充実してますね。
はい、今ではもう全員仲良く、はい、LINE のグループや Facebook でつながったりなど、いろいろ
現代ですね。
すごい楽しそうですね。
若いですね。
はい、楽しいです。
お、
はい、
はい、
すごい貴重な経験ができたんじゃないですか。お寺に泊まったりとか、
はい、
うんうん、
初めてですよね。
はい、北海道以外の高校生とか知り合いになれるっていうのはめったにないことだと思うので、
はい、
なんか羨ましいなとか、
ですよね、
はい、なんかやってみたいなって思いますね。
はい、この3日間の経験の中で、はるかが一番印象に残ったことって何ですか？
印象に残ったことはやっぱり北海道以外の人と初めて会って、はい、
うんうん、
詳しく話したり本音を言い合ったことですかね。
あ、なるほど。結構方言とかで喋ってる人とかもいました、
は
い、
私はもう標準語出ちゃったんですけど、
はい、
まあ、沖縄の方とか本当、うん、外国語喋ってるんじゃないかってくらい方言がすごく、まあ、
強かったんですね、はい、すごいね。
すごいですね。東北、いや、まあ、はるか入れたら北海道から沖縄まで、
はい、
いろんなところから来て、
まさに全国ですね、
はい、来ました。
面白いですね。
はい、
ちーちゃんは何か質問とかありますか？
シェリー先輩に言われてしまったので割愛します、はい、
やっぱりみんな詳細が気になる。
はい、
はい、
これはね、確かはるかブログに書いてたよね、はい、
ブログにあげましたね、はい、
お、
詳しく
そちらを見ていただければと思います。
はい、
はい、
そんな感じで、
はい、はい、以上です。
鎌倉会議のお話はこれでおしまい。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはこれから挑戦してみたいことです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではここからはちーちゃんが料理トレンドニュースのコーナーに行きたいと思います。
ちーちゃんがやるんですか？
はい。普段は、まあ、せいや先輩の、うんうん、同じラジオメンバーのせいや先輩のコーナーなんですが、
はい、
ちょっと趣向を変えてみようということで、うんうん、私が行いたいと思います。
お、取り替えっこしたんですね、
う
ん、
はい、
うんうん、
このコーナーは大通高校で最近起こっている出来事やこれから行われる出来事などについてピックアップし紹介していくコーナーです、
うんうん、
まあ、トレンドニュースそのまんまですね。
そうですね、
はい、それでは早速行きたいと思います。
はい、お願いします。はい、
最初のニュースです。
はい、かっこいい
9月2日9月6日の2日に CH ファイルズというフリーペーパーの取材がメディア局に来ていました。
ありましたね、
はい、いつも取材する側のメディア局が取材をされていたので私はちょっと新鮮に感じました、
うんうんうん、
この話自体はあれですね、シーリー先輩が持ってきてくださったんですよね。
はい、そうです。CH ファイルズとは高校生自らの視点を通したリアルな情報を発信するフリーペーパーなのですが、
はい、
高校生スタッフとして一緒に紙面作りをしています。私が、はい、なのでそのつながりでぜひ大通高校メディア局にも来てくださいませんかと言ってみたら、
うん、
心よく OK してくださったので今回の、ね、うん、取材が実現しました。
はい、まあそうですね、これは図書高校の図書室に置かれるものなんですが、
はい、
私たちメディア局が写っているのは、
うん、
どこに置かれる予定か分かりますか？
いつ頃ですかね、
う
ん、
そうですね、9月20日、毎月20日に発行されているので、もしかしたらそろそろ、ね、高校の図書館に並ぶかもしれません。
今日がその20日ですが、
そうです、
もしかしたら週明け学校に行って図書室を見るとも
しかしたら
あるかも
しれないね、はい、まあ、これお聞きの高校生の方はぜひ図書室見ていただければと思います、
はい、
私たちの写真なんかもバッチリ写ってますので、
うん、はい、ぜひぜひチェックお願いいたします。
お願いします、はい、それでは2つ目のニュースです。
はい、
9月11日木曜日、札幌市内で強い雷雨が発生し、市内の幼稚園や学校がほとんど休校という事態になりました。
そうですね、
うん、
あの雷はすごかったですよね、
はい、多分、まあ、覚えてる方も多いんじゃないかなと思います、
うんうん、
というのも私が、まあ、そのうちの一人でして、
はい、
これ避難勧告の、なんて言うんでしょう、 警報ですね、はい、が多分スマートフォンに鳴り響いて、
すごく特に夜中だったんで起こされたって人も多かったんじゃないですかね、はい、
午前3時半ですね、
はい、
覚えてます。
そうですね。
まあそれから、まあ、雷も鳴って雨も強くて、まあ、眠れないという状況で、まあ、ニュースなんかを見てたりしたら、
はい、
そうですね、市立高校全校休校っていうニュースを見て、大通高校も休みなんだと思って安心して眠りました。
眠ったんです
ね。眠りました。
また寝ましたよね、
はい、
夜中起きた分、
はい、ちょっとね、私の住んでる地域が避難勧告出てた地域なんですけど、
はい、
まあ、夜中に避難するのはそれはそれで危ないだろうということで家の2階でじっとしてました。
そうですね、
は
い、それがもしかしたら一番安全かもしれない、
はい、そう思いました。まあ、雨は怖いですね、自然災害は、はい、
そうですね、
皆さん気をつけましょう。
はい、
はい、それでは3つ目のニュースです、
うん、
同じく9月11日木曜日に、
はい、
リアル脱出ゲームというイベントにメディア局員10名で参加しました。
参加しましたね、はい、10名とあとは顧問1名ですね、はい、
まあ、この4人は全員参加しましたよね。
しましたね、
しましたね、
うんうんうん、あとはそうですね、2、3年次のラジオメンバー全員いましたよね。
そうですね、
で、ほのかちゃんとあと他のメディア局員、
はい、
10名で、まあ、これは先ほどお話に出た CH ファイルズの編集部の方からの誘いなんですよね。
はい、そうです、
はい、その誘いで実はこれ自体はイベント自体は9月12日から始まったものなんですが、
うんうん、
プレオープンに参加させていただいたので、はい、前日に私行ってきましたね、
はい、そうですね、はい、なかなかできない貴重な体験ですね、
はい、まあ、詳細はまあ言えないんですが、
はい、
ものすごく楽しかったです、
はい、
ネタバレはしないでくださいと言われたのでもちろんする気もないですし、しません、
はい、
そうですね、詳細はぜひ皆さんの目で確かめてください。
はい、まあ、そうですね、リアル脱出ゲーム9月から12月の 金曜日あと土日祝日に開催されているので、
はい、
気になる方はお友達誘ってでも一人で行ってでもいいので挑戦してみてはいかがでしょうか。脱出できたら彩りにメッセージください。
お願いします、はい、
メディア局の、結果はお察しください、
はい、ちょっと残念な感じでした、
はいはい、いいところまで行ったんですけどね、
はい、それでは4つ目のニュースです。
はい、
9月12日金曜日から、
うん、
大通公園の1丁目と5丁目から8丁目10丁目11丁目でオータムフェストが開催されています。
イエイ、
はい、これは大通高校直接的にはあでも関わってはいないんですが、2年次のインターンシップでオータムフェストのボランティアがあるので、まあ、そういう意味ではちょっと関わってるかなと、
は
い、
そうですね、あとは休日土日祝日に、は
い、あそうですね、
はい、西11丁目学校のある近くですね、
はい、
大通高校の生徒が屋上で採れた蜂蜜だったり、その蜂蜜を使ったマカロンを販売しています、
うん、はい、まあ、大抵の、28日までの大体の土日祝日はやっているので、皆さんぜひ蜂蜜とマカロンを買いに来てください。
はい、チャレンジオータムと書かれた、ね、はい、建物旗が目印です、
はいはい、11丁目会場の、12丁目側ですね。
そうですね、
ちょっと西側にチャレンジオータムというブースがありますので、ぜひお越しください。
はい、蜂蜜の試食もやっていますので、ぜひぜひ待っております、
はい、とっても美味しいです、
うん、
はい、それでは5つ目いきたいと思います。
お願いします、
は
い、
9月14日日曜日に、大通高校の近くかな、ミニ大通りというところでお散歩祭りがありました。
お散歩祭り、はい、
うんうん、はい、これは私行ってないので行ったコンディにちょっと、
はい、
どんなことをやったのかなっていうのを聞きたいんですが、
ミニ大通り、はい、早速ですがミニ大通りというのは総園地区の、はい、まあ、地域の触れ合いのために作られた、まあ、広場みたいな感じで、あの、うん、大通りのように、
うんうん、
あのいくつもなんていうか
区画が分かれてい
て、はい、分かれていて、うんうん、細長い場所にあるんですけれど、はい、
その名の通り縮小した大通り公園みたいな、
はい、はい、まさにそんな感じです、うんうん、そこで、まあ、地域の方々や、まあ、お店、まあ、僕たちみたいな大通高校みたいな学校などが参加して、はい、まあ、お祭りをやったんですけど、
うんうん、
はい、その目的は、まあ、地域の交流を深めたりとかそういうことが目的だったそうです、うん、はい、ちなみにブログが上がっているので そちらもチェックしていただけると嬉しいです、
うん、おお、はい、
はい、それでは通りトレンドニュースは以上になります。あ、ちなみに来週は年に一度の大イベント学校祭がありますので、来週、うん、来週もきっと生放送だと思いますので、うん、学校祭終えたてほやほやで報告したいと思います来週もぜひお聞きください。以上、通りトレンドニュースちーちゃん編をお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ここからは彩りブックスのコーナーです。
お、おや、
はい、彩りブックス、なんか聞いたことないなってコーナー、
そうですね、初めて、
はい、新しいかな、
はい、初めてやるコーナーと思いきやちょっと違うんですね、
うん、
はい、このコーナーは普段シェリー先輩がやっているお気に入りの一冊をリスナーの皆さんに紹介しているシェリーズライブラリーというコーナーがありますね。
シェブラリーですね。
ありますね、
はい、そのシェリーズライブラリーをシェリー先輩以外のラジオメンバーが挑戦してみようというコーナーです。
なんかドッキリ企画ですか。
いや、そうじゃないですね。さっきちいちゃんがあのせいや先輩 のトレンドニュースをこう、うん、やったみたいに、うん、今度は僕がシェリーズライブラリーをなんていうかオマージュというかやらせていただくという形になります。
なんかのキャンペーンなんですかね。
はい、なんか一部では他人の痛みを知ろうキャンペーンだとか言われていますが、
それは言っちゃダメですね。
はい、まあ、そんなことはさておき、
はい、
はい、今回というわけで今回僕がおすすめの一冊を紹介したいと思います。
お願いします。
まあ、本にはいろいろありますけど、うん、僕はあの読む本の中では小説よりも漫画をよく読むんですね、
う
ん、なので漫画を紹介したいと思います。
お願いします。
それで本の名前はこちらです。今僕の手元にあります。
お、
荒木博彦先生の魔少年 BT っていう本です、
う
ん、まあ、字はどう書くかというと、うん、悪魔の魔に少年ですね、うん、
はい、
そしてカタカナで BT というんですが、うんうん、皆さんこの作品の名前聞いたことありましたか。
聞いたことはないですね。
初めて聞いてます。
でもなんだろう、はい、パッと見 BT がカタカナなのでビューティーだと思いました。
そうですよね、
はいはい、
あと作者の荒木博彦さんには、荒木博彦先生にはついては知っていますか。皆さん
聞いたことがありますよ、はい、
あの長く連載されているジョジョの奇妙な冒険の作者ですよ ね、
そのジョジョの奇妙な冒険20年以上連載されている漫画なんで、はい、結構それで有名かと思いますが、はい、もともと僕はそのジョジョの奇妙な冒険の読者で、
はい、
そのジョジョ以外の作品もいろいろ読んでるうちに出会ったのがこの魔少年 BT でした。
お、
はい、この漫画について、まあプロフィールじゃないですけど紹介したいと思います、
はい、
これが連載されてたのは約30年前の1983年の週刊少年ジャンプですね、
はいはい、私たちがまだ生まれていない頃ですね、
はい、
そう
ね。それでこれは荒木先生の連載デビュー作品です。
お
で現在はこの僕の手元にある文庫本サイズで5つのエピソードがまとめられて発売されています、
うんうんうん、
それではその内容について、どんな話なのかあらすじを紹介したいと思います。
はい、
12歳にして悪魔的な頭脳を持ち、罪悪感ゼロの恐るべき犯罪少年、特技は手品という少年は彼のイニシャルを取って BT と呼ばれていました、
うんうんうん、
その BT とは全く逆の性格ながら一番の親友である麦刈浩一くんが、 BT が今までに起こしてきたとんでもない事件の数々を読者の僕たちに紹介してくれるというような話です。
なるほど、
はい、いくつか事件があってそれをまあ彼の親友が紹介してくれるという話なんですが、
うんうん、
その事件の内容が、まあ、BT のを嫌がらせしてきたやつに復讐をしたり、
はい、
恋のライバルの邪魔をしたり、
うんうんうん、
自分の欲しいものを欲望のままに盗んだりと、まあ、悪いこと三昧なんですが、時には親友や自分の身を守るために、はいはい、まあ、切れる頭脳と特技の手品や言葉を巧みに使って大暴れします。また一応バトルものなんじゃないかなとも思うんですが、
はい、
堂々の殴り合いがなくて、
そうなんですか、は
い、そういうなんか頭脳戦が繰り広げられる面白い話だと僕は思います。
なるほど、
はい、それではここからはこのコンディ的な僕的な見どころを紹介したいと思います、
はい、
一つは頭脳トリック今言いましたね、
うん、はい、
荒木先生の書く作品のほとんどでそういうのが見られるんですけど、
うんうん、
そういう面白い仕掛けとかが一つの魅力だと思います。特にこの作品では超能力という概念が登場しないので、それを補うようにその BT の超能力のような離れ技トリックは 必見だと思います、うん、そしてその手品の種とかを紹介してくれるコーナーもまたちょっとおすすめポイントかなって感じです。
おー、なるほど。読者が分からなくてもそういうの分かるようにしてくれる仕掛けがあるんですね、
はい、解説がついているので読みやすいです。
うんうん、
そして2つ目は BT の性格です。
はい、
なんか先ほど言ったように負けず嫌いで自己中心的でいたずら心満点で、うん、なんかあまり性格がよろしくないような少年ジャンプの主人公らしからぬと作者ですが言うような BT なんですが、
はい、
親友の麦刈くんのために行動したり、まあ、いくら自分のためとはいえ正義を貫くことがあるんですが、はい、それはとてもかっこよくて魅力的だと思います。
そうですね、
はい、そこで、まあ、ここでちょっと一つ、はい、言うとですね、実はこの漫画を買ったのは昨日でして
わおお
なんですがあまりに面白すぎて、はい、まあ、すぐ読み終わってすぐこう、うんうん、今原稿を読みながらやってるんですけど原稿を打って、
はい、
もともと別の漫画を紹介しようかなとか考えてたんですけど、
はい、
そんなのはさておきもうこの漫画を紹介したいってことで
もう
急遽この漫画に変えて紹介してます。それぐらい
印象強いんですね、
はい、ぜひなんか皆さんに読んでほしいと思って紹介していました。
うんうん、
ぜひあのこのメンバーの中でも読みたいよって人がいれば貸しますよってことで、
あ、じゃあ魅力的な声でちょっと後でお願いします。
はい、はい、この漫画はそんな変わり者で主役的なキャラクター BT の活躍やトリッキーで巧みな荒木裕彦先生の世界観が楽しめると思います。あと、うんうん、もしかしたらあのジョジョの絵柄が濃くて苦手だっていう人がいると思うんですが、
うん、
そういう人でもあのパッと見ちょっと表紙の絵を見ていただくと、まあ、ラジオなんで伝わらないと思うんですが、うん、
今よりも濃くないですね、
はい、検索をしていただいたりとかすると見ることができると思うんですが、
はい、
そのなんていうかあまり濃くないので、
うんうん、
また変わった絵柄画風なので親しみやすいと思います。
おー、
なのでぜひ一度読んでずっぷりハマってみてください
、
はい、こんな感じで以上彩りブックスコンディ編魔少年 BT を紹介しました。
はい、はいはい、お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい
はい
はい
、はい、今週の、
はい、大通り通信は、はい、
通信はまず最初はシェリー先輩のチャレンジグルメ、
はい、うんうん、
とまだやってるんですよね。
そうですね、うん、とこの後あと1時間ですね。皆さんお早めにどうぞ、はい、どうぞ、
まあ、完売してきましたけどね、はい、しましたけど、うん、まあ、表彰式でしたっけ、
うんうん、あと大通り高校以外の高校の料理なども楽しんでみてはいかがでしょうか、
はい、で次が私が行ってきた鎌倉会議、
はい、
はい、
貴重な経験のお話たくさん聞きました、
はいはい、まあ、うまく伝えられなかったと思いますが、
まあ、はい、は
い、
大丈夫です。
すいませんでした、
は
い、
もっとね詳しく知りたい方はぜひぜひブログでも
ブログ、はい、はい、お願いします。
お願いします。
で次がちいちゃん先輩のトレンドニュース、
はい、
はい、で次がコンディ先輩の、
はい、
彩りライブラリーの
彩りブックスですね。
ブックス、はい、です。
はい、
はい、まあ、ちいちゃん先輩とコンディ先輩、
はい、
やってみてどうでしたか。
そうですね、コーナーをなんか取り替える、はい、交換してやるっていうのは初の試みでしたね。
そうですね、
うん、まあ、お互い私はせいや先輩にコンディはシェリー先輩に聞いたりとかしながらコーナーを作りましたけど、やっぱり難しいですねこのコーナー
、はい
はい、うまく伝えられてればと思います。トレンドニュースの感想は以上です。
でもちいちゃんのあ、ごめんなさい、ちいちゃんの喋り方が、
はい、
なんかものすごくニュースっぽくて、
あ、
まあ、意識素敵だなと、
はい、かっこよかったです。気づいてくれてよかった
で僕は、まあ、はい、確かに大変だったんですけど、
うん、
まあ、好きなものを紹介できるっていうのと、
はい、
まあ、なんていうかたまに人のコーナーも他のメンバーのコーナーもやってみるっていうのはすごいなんていうか面白いなと思って、
うん、
まあ、自分の持ってるあのコンディクショナリーのコーナーも他の人にやってもらえたらいいなって思ったし、
はい、
もっといろんなコーナーとかに 挑戦してみたいなとも思えたんで、ぜひなんかみんなにもやってほしいなって思ってます、
う
ん、なんで
この企画もしかしたら継続するかも、
はい、
かもしれないですね、
はい、皆さんなんか覚悟とかしといてください
準備ではなく覚悟なんですね、
はい、やっぱりちょっと難しいっていうのは確かにあるので、
うん、やっぱりちーちゃんは今この場にいないせいやのやってたと思うんですけど、はいはい、やっぱり目の前にこうね、なんだろう、コンディみたいに、
そうですね、なんか失礼のないようみたいなこの気をつけながらやったんですが
なんか曲中にちょっとシェリー先輩が脅してるような感じの、
何の話ですか。
まあまあまあまあ、
まあなかったことにしときましょう、
はい、はい、脅してはないです、
はいはい、では曲テーマで、曲は1曲目、
はい、
スキマスイッチでビュー、はい、これは伊豆と焼津の地名ですか。
まず曲テーマがあって、
ああ曲テーマは日本の地名ですね、
はい、
うん、まあ、これははるかちゃんが鎌倉会議に行ったことにちなんでつけましたね、
まあ、
うんうん、
鎌倉のある神奈川県のお隣の静岡県の地名
長いですね
で2曲目は富士ファブリック、
はい、
でガム、
はい、はい、
これは北海道ですね、は
い、北海道くらい寒いっていう予報が出てるという曲でした
わお、はい、北海道にいるとわからないですね。
そうですね、うん、
で3曲目がアジアンカンフージェネレーション、
はい、アジアンカンフージェネレーション、
カンフージェネレーションで、うんうん、藤沢ルーザー、
はい、この藤沢は神奈川県 の、 あの曲地名ですね、
はい、
なるほど。
で4曲目ファンキーモンキーベイビーズで八王子純愛物語、
うんうん
う
ん、それは
八王子まんまですね、
はい、
はい、そして最後の曲は
フランプールで東京エレジーです、
はい、
はい、
こんな感じで地名が入った曲がいっぱいありましたけど、
はい、はい、
そんな感じの曲を流した放送でした。
はい、今日の放送は遥かと
ちーちゃんと
チェリーと
コンディで
お送りしました。来週も土曜4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。